はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、まんわ軍開始いたします。どうもこんばんは、タイガです。
どうもこんばんは、ヒロキです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。科学の進歩に感謝。
なんか、照れくさいな。
照れくさい。めちゃくちゃ照れくさい。
なんかな。
うん。
まあ、ちょっと、今回からね、機材をちょっと変えまして、
そうなんですよ。
うん。まあ、俺側に関しては、
うん、
マイク変えて、はい、まあ、多分、ノイズ減ったんちゃうかなと思うねんけど。
いや、まあ、ほんまにそんな感じします
よ。うん、トリオとちょっと聞いてみてわからんけど。で、プラス、うん、カメラを買ったんですね。
そうなんですよ。うん、
まあ、まあ、我々大阪、東京で撮ってますんで。
うん。
うん。
顔が見えない状況でね。
うん。一年間。
ここ一年間、会話してたわけですけど。
そうそう。
うん、
でヒロキ側もいつも iPhone で撮ってたよな、ヒロキ側は。
そうです、そうです。
それが今回からパソコンで。
いや、そうなんですよ。だからもう途中でちょっとおしっこ行けなくなっちゃったんですよね。
あ、ほんまやな。
うん、
ほんまや、今までだってお前、録音終わった後、会話繋いだままコンビニとか行ってたもんな。
うん、あ、そうそうそう、行ってました、行ってました。
それもうできへんやん。
そうなんですよ。移動ができなくなったから、ちょっと怖いですね、ちょっとね。
あ、そうか、そうか。
うんうん。
まあ、普通そうやしな。
いや、まあね。
うん。
いや、でもその、なんか、無言でも、
うん。
こういう顔してんねやっていうのが分かるっていうのはだいぶでかいっすね。
そうやな。
俺なんかもう、こう、いつもよりだいぶ間持ってる感じしてて。
あー、まあ、ゆったりしてるって
こと。そうなんですよ。ゆったりしちゃう。
あー。まあ、声だけの時喋り続けな怖いもんな。
そうなんですよ。
うん。
だからいい感じにまろやかに会話できるんじゃないですか？
ああ。まあでもちょっと緊張するな。
緊張します。
うん。変な感じするわ。
まあね。
そういえば、
絶対こっちの、
うん、
はいはいはい。
あれよ、なんか、Facebook に
、え？
コメント来とって。
マジっすか？
うん。いや、そんな、あれよ、ちゃんとしたっていうか、個人的に俺に来たコメントやけど、知り合いから。
お友達から？
そうそうそう。
いやでもありがたいじゃないですか。
お友達というか。なんか俺がバンドやっとった時に、まあバンドというか、うん、表現活動。表現活動をしてた時に、まあちょっとイベントでちょっと出演してくれはった人、うん、ハノさんっていう人なんやけど。
うんうん。
まあ、その人がな、裸足の弦のところでコメントくれてて。
はいはい。
なんか、ゲンがジャンプ連載でスタートしたのは初めて知ったな。そして、ヒロキの弟感半端ない。いじめたくなるやって。
お手柔らかにお願いします。
まあ、やっぱ国民の弟やからな、ヒロキは。
いや、そうよ。ほんまにそうやなと思うわ、俺は。
あ、そう。
誰と喋っててもなんか弟感出てまうねんな。最近なんか事務所の25歳の男の子と、
うん、
まあ、ちょっと仕事終わりにご飯とか行った時も、
うん、
まあ、最初はなんか一応先輩っていうか年上なんでね、
うん、
ああそうなんやみたいな感じで会話してるけど、うん、だんだんちょっとなんか俺の方が、うん、それでどうなったどうなったみたいな感じで結構弟感出てまうんですよね。
でもなんかその次、裸足の弦の次に漫画群をアップしてんけど、そこにもコメントくれてはって、はい、
ええー。
まあ、テラフォーまず読まなくなってしまったな、今そんな感じになってるんやって。で、ためになるラジオやって書いてあって。うん、で、この時に確かエビグラタンさんから来たコメントをヒロキが読んどってんけど。
はいはいはい。
ヒロキがコメント読むのがなんだか新鮮です。ヒロキ、随分と出世したんだなって書いてある。どんだけお前、弟やと思われてんねん。
すげえな。なんか、そういう見方されてるんですね。
そうやな。
あんまり古文みたいな。
うんうんうん。
古さみたいな感じなんでしょうね。うん、全然結構ですけど、それで。
いやーな。まあでも俺としてはやっぱなんか、ちょっと、もうちょっと若いうちに自我の芽を摘んどいたらよかったなっていうのはあんねんけど。
いや、なんでやねん。今全然自我ないって言われてんねんから。
いやいや。でもなんかそう、弟感みたいなもん、もう。出てしまってるっていう時点で、
うん、
自我があんなって
。え、なんか俺の良さが出たら嫌なんか言
う。 もっとな、ラード資格は肉人形にすればよかったなって。
いやいやいや。もうじゃあ機械の声とやってくれよ。相づち打ってくれる AI と。
でもまあみんなから可愛がってもらえてるようでよかったわ。
いや、ありがたいですね、本当に。うん、まあでもなんかそのタイガーさんのね、知り合いやから、
うん、
多分、タイガーさんと波長が合うやろ
う
し、
うんうんうん、
この人たちから見たらやっぱまあ弟な感じなんじゃないですかね。
まあ実際可愛いしな。こうやって今今日カメラつけて、改めて顔見てやっぱ可愛いなって思う、うんうん、
そうですか？
可愛い、ほんまに。はい、チンコも全部皮にくるまれてるし。
いや、今、チンコ映してないけどさ。
すごい可愛いなって思う。
マジですか？
うん。
いや、チンコ映してないっすよ。
すごいな。あ、そんなに包まれてんねや。
包まれてるけど、今。今絶対包まれてるけど。
そんなに包まれてんねんな、可愛い。
これ包まれてなかったら、ちゃんと痛いですからね。もうそれやめて、もう伝わらへんから。カメラに向かって変な顔すんの。マジ髪の毛長いな、ほんま。
まあまあ。
うん。
しゃあないわ。
あ、そういえば僕あの、プレステ4買いました。
おー、お前はどんどん、リッチになっていくな。
リッチというかね。
うん。
やっと人並みですよ、人並み。
まあ、人並み、そうやな。
そうよ、
まあ。ゲームするやつやったら買うか。
そうそうそうそう。
あ、
もう今までね、うん、家賃2万9000円の風呂なしに住んでたわけですから。
え、あっこ2万9000円もしたっけ？
いや、それは1万9000円
です。ああ、そう、あ、そうかそうか。小屋の時な。
そうそう、小屋の時は1万9000円。
バラックに住んどった時やろ。
そうそうそうそう。あの、下北沢の別の小屋の時が2万9000円ですね。
あ、そんな時期あったんや。
ありました、ありました。
あ、そうなんや。え、今の家は？
今の家は、2年前ぐらいかな。
あ、そうか、その前はそういうとこ住んどってんや。
そうですね。
あ、そうだよな。
そうそう。だから事務所の、今所属させてもらってる事務所に、
うん。
あの、預かりみたいな。
はいはいはいはいはい。
形になって、ここ住め始めましたね。
なるほどね。いや、そんな、とこやで。そこ。
そうですよ。
うん。
いや、そうです、そうです。
広いし。
タイガさんちの半分ぐらいやけどな。
あ、今俺の住んでる？それか俺の実家？
タイガさんの実家の、まあ、5分の1ぐらいかな。あの、ね、門をくぐってすぐ大きい庭があるところとか入れたら。
いや、庭ないから。それは前まであったもう一個の家や。
いや、それ知らんし、俺。それ。
もう打ったけどな。松原市にあったもう一個の家や。庭付きの方は。
リアルやな。松原にあったんや。
うん、松原。俺が4歳、幼稚園終わるまで住んどってん。
え、それガチ？
ガチや。
その顔何よ。
いや、ガチやで。
めっちゃ考えた顔したやん。
いやいや、そう、ガチって聞かれて、どう言った方がおもろいかなって思って。でもガチやからな。
あ、そうなんや。
うん。
知らんかった。あれより広い家住んでたんや。
いやいやいや、敷地面積はな。
だからその庭が大きかったんや。
あ、そうそう、庭あった。そうやね。
すげえな。
うん。
じゃあまあ、鯉に餌やったりして。
鯉、池はなかったな。
あ、そうなんや。
うん。でも、庭の中でキャッチボールとかしとったね。
ええ、そのレベル？
うん。
すげえな。
うん。
いや、憧れやな。俺もいつかやっぱり家建てたいなって思いますけど。
庭欲しいよな、でも。
庭は欲しいんです。
なあ。
庭欲しい。
庭確かに欲しいわ。
ね。
いや、頑張らなあかんで。
いや、そうですよ。頑張っていきましょうよ。
ねえ。
いや、ほんまでもね、お便りとかコメントとかね。
うん。
いろんなプラットフォームで来てくれてありがたいですね。
そうやねんなあ。なんかやっぱり、まあ、知り合いも多いけど、やっぱ知り合いが聞いてくれるって結構俺、大したもんやなと思うわ。
そうですよ。
うん。
まずやっぱ知り合いが聞かないことには。
そうや、知り合いやから別にもう聞かんでええかみたいな感じもあるやん。
まあ、正直ね、うん。だってなんかバンドとかね。
うん。そうそう。あ
のバンドの友達とか CD くれたりするじゃないですか。
うん。
なんだかんだで1年、2年聞かないですからね。
ようあるわ。
ね。
ようある。そういうこと。
ようあるんです、うん。そうそうそう。
そうやね。
知り合いじゃない方が、なんか こう、モチベーションができるというかね。
うんうんうん、
こっぱずかしいもんだって。
うん。そうやね。うん、やっぱな、知り合いの、そういうのってどういう気持ちで見ていいかわからんかったりするよな。
そうなんですよね。
ああ、そこら辺
も。まあ、それでこんなコメントいただけてるってことはだいぶいいんじゃないですか？
うん。お前の可愛さやな、やっぱ。
やっぱそうやんな。うん、タイガさんだけやったらあかんと思うわ。
そうやね。
だって何が嘘で何が本当かわからんし。洗脳ラジオや、ただの。
まあな、そういうのがおもろいとか思ってもてるから。
え、そうやね。
うん。
全部嘘やから、ほぼな。
ほぼ。あの、でも松原に家やったのはほんまやから。
いや、ほんまやで。このラジオ
今のところ初めてのほんま。
タイガーさんの過去の話って基本全部嘘じゃないですか。
どんだけのこと言ってきたかも俺もう覚えてへんしな、適当に言ってるから。
まあな。
うん。
いや、でも、ちょっとびっくりした、ほんまに。初めて聞いた。
うん。いや、もう今はないで。
うん。
何年か前に、ね、うん、打ったけど。
まあ、あと5年ぐらいでもう一回取り戻そうとしてるんですね。
いやいや、それ誰かに取られたわけちゃうからな。
え？
取り戻すとかじゃないし。
あ、そうな
の。金なくて取られたとかじゃないし。
あ、そうやな。
うん。
もうこんなに広い家いらんわってなったんや。
まあまあ、その場所的にもな。そのまあ、松原に住んでる人には悪いけど、場所悪いから。
なんでかっこいい顔で言うん？
松原なんてよ。何あんのんちゅう話やん。
まあ、一応名前しか知らないですよ、僕も。
そうやろ？もうそれが全てや。もう答え出た
よ。寺田町も同じようなもんやけどな。
いや、寺田町はでもまだ、環状線、まあ。
環状線か。
うん。そうそう。でお前思いっきり俺の所在地を言うてるやん。
ほんまや。
いや、言えてんだ。
いや、違う。これ実家の話です。
あ、そう、実家。
まあ、実家。多分前も言ったか。
前も言っとったな、そういえばな。
そうそう。寺田町に倉庫があるっていう。
倉庫？
なんか漫画倉庫があるっていう話。
ああ、俺のな。あそうそうそうそう。そうやね。
そうですよ。
そうです。
な、もうぼちぼち行きましょうか。
はい。
じゃあ、今日のお題となる漫画は何ですか？
はい。今日は、荒川博夢先生の、
はい。
鋼の錬金術師です。
君の手で、切り裂いて、いやね。
いや、俺そっち知らんねん。
あ、そっか。
俺はフルメタルアルケミストの方やから。
フルメタルアルケミストの歌は何なんやろ？
でもな、いっぱい主題歌変わんねやんか。ユイもやってたし、シドとかもやってたし。なんかいろんな人がやってた。
そうなんや。
うん。
まあでもなんかやっぱりこう、雰囲気的にというか、
うん。
まあちょっとこう、中二っぽいというか、
そうそうそう。
ビジュアル系っぽい方が、ありそうな感じしますよね。
うんうんうん、うんうんうん。
なんか映画かなんかの時にラルクが多分歌ってて。
あ、へぇ。
それすごい良かったですね。
あ、そうなんや。まあね、まあ中二っぽさは剥がれんってやっぱめちゃくちゃあるからな。そこが、あの、受けた要因の一つやと思うわ。
そうですね。
うん。
でもなんかその、中二ともちゃんと距離取れてる感じがまたいいですよね。
うんうんうんうん。
要素として掘り込んではくるけど。
うん。
これはまあ、そもそも錬金術師とかね。
うん。
うん。
あれよ、あ、そうそう、これあの、リクエストやから。
あ、そうか、そうか。
そうそうそう。そうこれ、マニマニさん。
はい。はい、
ホームページにコメントくれてたんかな？
確かそうですね。うん、
から、うん、なんか、いつも聞いてます、ハガレンやってくださいって言って。
うんうん。
うん、マニマニさん。
マニマニさん、ありがとうございます。
悪魔のマーに似ているで、マニマニさんです。
悪魔に似てる、悪魔に似てるっていう。
そうそう。
名前な。
そうそう。でもそこら辺もやっぱ中二っぽいなって思って俺。
なるほどな。
うん。
そっか、なんか俺、マニマニって全くわからんけどさ、
うん。
なんかちょっと南国の挨拶かなとか思ってたんですけど、
うん。
全然違うんすね。
違う、もうオリジナルの言葉やね。
あ、そうなんや。
うん。
悪魔に似てるっていう意味なんや。
そうそう。
どこ在住なんでしょうね。
いやー書いてなかったな
ぁ。あー、書いてくれよ。
そうやね。
お便りくれる人。
うん。
あの、都道府県書いてくれたら話盛り上がるから。
ね、俺あんま他のラジオ聞かんねんけど、うん、一般的なことなんそれ。 都道府県書いてあったら盛り上がるっていうの。
いや、僕のモチベーションですね、僕の。
ああ、ほんま。
単純に。旅行とか普段行けないから。
ああ、そうかそうか、言うとったな。
そう、だからそういう都道府県に思いを馳せて、
はいはいはい。
喋りたいよっていう話。
ああ、ああ、
うん。
まあまあ、なんとでも喋れるけどな。
そうよ。
うん。まあ、俺は旅行いっぱい行ってるから、いろんな情報をひろきに教えてあげることはできるかもしれない。うん、
いや、ほんま、永遠の弟としてね。
うん。
教えてほしいですわ。
うん。
いろんなこと。
さあ、まあ、ハガレン。
はい。
あらすじは、どんな感じですか、はい、お前、いつもそんなしっかりした容器からお茶汲んでた
そうですよ。めちゃくちゃしっかりしたガラス容器からお茶汲んでますよ。いや、タイガさん。タイガさん、ダンボのマグカップや。かわいい。
2個は、ね。
さあ、ということで、鋼の錬金術師。
はいは
い。行きましょうか。
はい、あらすじお願いします。
はい、はい、あらすじ紹介いたします。うん、この鋼の錬金術師、
うん、
荒川博夢先生による漫画なんですけれども、
はい。
はい、2001年から2010年まで、
うん、
月刊少年ガンガンで連載しておりました。
はい、はい。
はい。で、こちらですね、世界売上累計部数は、7000万部を記録しており、
うん、おー。
スクエアエニックス発行のコミックスとしては最高記録であるという。
いや、多分、ぶっちぎりやろ。
ね。
ガンガンやったら。
ね。
うん。
ということで、まあ本当に世界中で大人気の漫画なんですけれども。
うん、うん。
で、この漫画、まああらすじ概要なんですけども。
うん。
錬金術が存在する架空の世界を舞台としたファンタジー漫画。
はい。
物語の世界は19世紀の産業革命期のヨーロッパを題材にしている。
うーん、
まあ言われてみればっていうことですね。
うんうんうん、
はい。そして本編が、幼き日に失った母を錬金術により蘇らせようとした兄弟、エドワードとアルフォンス。
うん、
母の錬成に失敗し、エドワードは左足と弟のアルフォンスを失ってしまう。
うん、
なんとか自分の右腕を代償にアルフォンスの魂を鎧に、定着させることに成功するが、その代償はあまりにも高すぎた。そして兄弟は全てを取り戻すことを誓うのだった。というあらすじです。
はいはいはいはい。
はい。で、これちょっとまあ、あらすじとか調べてるときに、
うん、
あの、ウィキペディアの方で、
はい。
ちょっと仕入れた情報なんですけど、
うん、
まあ、この鋼の錬金術師を書くにあたって、まあ、どういう、あの、まあ、思いというか、どういうきっかけがあったんですかみたいなインタビューがあったみたいで、
うんうん、
でまあ、作者がリハビリセンターの交通整理のアルバイトをしていた時に得た義手の知識が、まあ、作品の源流になっていると。
うん、
で、そして、作中において、死生観や人間の定義が大きく取り上げられているが、
うん、
これは作者自身が幼少の頃から動物の生き死にや、クローン問題を見て生きていることと、
うんうん、
幼馴染が目の前で亡くなったことが大きいとインタビューで答えていると。
え、幼馴染が目の前で亡くなった？
はい。
目の前ですげえ経験してるな。
はい、って書いてますね。
へー。
だから、まあね、あの、まさしく、まあその、第一巻の一番最初の、アルフォンスが、
うん、
アルフォンスを失ってしまったような時のような。
あ、
持っていかれたっていう。
あ、なるほど。
そういう当時の葛藤とか思いみたいなのが結構まあ、エドワードに反映してるんじゃないかというところですね。
うんうんうん。結構ベースにあるもん、きっちりしたもんがあんねんな。
そうですね。なんかふわっとね、錬金術ってかっこいいとか、オートメールって素敵とか、そういうのじゃないんですね。まあ、二大要素って言っても過言ではないですからね。
まあまあ、錬金術とオートメール。まあまあ、そこはもう、中にワクワクポイントやろ。
そうよ。
うん。
こんなしっかりしたね、思いがあると知らずにね。
ただね、俺はな、錬金術に関して、
うん。
ちょっとどう受け止めていいんかなっていう。まあ、これまあ、もちろん漫画やねんで。
うんうん。
漫画やから、あんまそんな細かいこと突っ込んでもみたいな部分もあんねんけど。
うんうん。
ちょっと俺どうしてもなんか筋通ってないから気になるわっていう部分があって。
錬金術が？
そうそうそう。なんかこう無理やりにでも筋通してくれる意見が欲しいね、うん、俺。 これな、錬金術って、まあまあ、うん、ほんまにまあ、あった学問やんか、昔から。
まあまあ、そうですね。
まあ、あの、カラクリサーカスとかでも出てきたし。
はいはいはい。
で、まあ、こう、まあ、最初に江戸とかも結構そういうこと言うてる場面多いけど、例えば人体の構成は、何が何グラム何パーセントとか。
はいはいはい。
何グラム何パーセントみたいにそういう構成物質は何かっていうのを全部上げて。で、それをまあおそらくこの円の中に、あの、構築式みたいな感じでそこに書き落として、錬成する。
はいはいはい。
みたいなのが、あの、
なんで笑ってんねん。
ちょっと待って、お前今なんかスタンプみたいなの送ってきへんかった？
いやいや、送ってないよ。
嘘！
送ってない、送ってない。
急になんか右腕に、
うん。
鬼の顔みたいなのがポンって浮かんできて。こいつ急、俺が真剣に喋ってるのに途中でふざけてきたと思って。あ、ちゃう。
やってない、やってない。
やってない。なんで出てんやろ、今。
びっくりしたよ。俺もびっくりしましたよ。
いたずら、喋ってんの。いたずらな弟やなと思って。
いやいやいや、やれへんよ。忠誠を誓った弟やね。
なんで急に出てきてんやろ。
まあまあ。いや、びっくりした。
まあ、俺は。はい、まあ、っていう科学的な、
うん、
あの、まあ、衛星科学やけど、その世界観にある科学で成り立ってるもの。
うんそうね。
っていうのやんか、錬金術な。で、
はいはいはい、
まあ、もう一個、あの、真理の扉を見たもんだけができる、この手合わせ錬成あるやん。
ああ、はいはいはい。
で、あれも、まあ、言うたら、こう、腕がこう、円になってて、
うんうん、
で、自分の体自体が構築式やから、
うんうん、
できると。でも、それって、はいはい、多分、イメージを、具現化してるわけやんか。
うん。
あの、ほんまの魔法、あの、構築式って多分、もっと字でちゃんと。
はいはいはいはい、はい。
ブレ用のないもんやんか。
はいはいはいはい。
だけど、あの、手合わせ錬成の場合は、イメージやん。字で書き起こすわけじゃないから。
まあ、頭で。
そうそう、何かをイメージして、はい、それをやるわけやんか。
うんうんうん、
まあ、それも、まあ理屈としてはまあまあ、ギリギリオッケー。
おお、オッケーなんや。
ただ、イメージの修行はめっちゃせなあかんやろなって思うね。
ああ、まあなあ。
だってなんか、槍作りたいって思った時に一瞬子犬のこととか思ったら、槍の先っちょが子犬の顔になるとか、になんかなりそうやんか。
まあな。
一瞬パッて。ま、目の前を子犬が立って横切ったりとかしたら。
はいはいはい、はい。
あって、こう。
連戦する。子犬の構築式もちょっとよぎるん
だ。そうそうそうそう。ってなってまう可能性もあるから、集中力を鍛える修行っていうのは、せなあかんはずやね、うん、ほんまはな。まあでもそれはまあ、したとせいや。
うん。
したとしてな。で、うん、俺が納得いかんのは、実は錬金術ってその二つだけじゃなく、
はい、はいはい。
あとは、錬炭術と、
真の国のね。
真の国の錬炭術と、
うんうん。
あとは、まあ、マスタング大佐とか、アームストロング少佐とかもやってる、
うん、
あの、手に、
ああ。
なんか書いてるやつ。もしくは、スカーみたいに腕に入れ墨彫ってるやつ。
あらかじめ、その構築式を、
そう。
体のどっかに忍ばせる
スタイル、ね。忍ばしてるスタイル。あれって、もう、結果一律のはずやん。
そうね。そうね。
ほんまはな。
ほんまはな。
で、例えばスカーとかやったら、こうバーンって手かざして壁ボーンって壊す。まあ、うんうん、あの、分解の構築式しか書いてないわけやん。
うんうんうん。
だから、ほんま分解の仕方も一律なはずやねん。
そうやね。
やけど、うん、あの、マルコーさんの、
うんうん。
顔を潰したときに、
うん。
顔の皮、表面だけを破壊したみたいな。
はいはいはいはい、はい。
それ、調整できるんって思う。
出力の調整ですよね。
そうやね。
だからマスタングもそのね、指を鳴らすことによって。
うん、そうそう、出力の調整とか。
はいはいはいはい。
あと、少佐にしても、
うん。
まあ、殴、岩の塊殴ったら、こう、森みたいな形になって飛んでいったりするね。アームストロング少佐、はい
はい。しますね。
でも、床殴ったら、一番最後の決戦の時とか、
はいはい、
床殴ったらなんか床がこう、もりもりもりもりもりってなって、こう、地下から地上に出れたりとか。
はいはいはいはい、ありましたね。
全然結果違うけどって思うね。
うまいな。
で、連弾術も、なんか星のマークみたいなの書くだけで、
はいはい。
結果様々や。
そうね。
あれもちょっとよくわからなくて。
一個の構築式で連成できるものの自由度が高すぎるっていうことね。
うん、うん。
ああ、なるほどね。まあそこについては確かに多くは語られてないですよね。
そうやね。だからなんか、魔法みたいなもん、やったらもうそれはそれでいいね、うん。
そうやな。
やったら逆に今度はそういう科学的な構成が何パーセント何グラムいってみたいな、うん、そこが逆にちょっと浮いてくるんやってな。
まあ、そうやな、確かに、う
ん。それいらんやんっていう感じだね。
あー、そうか、うん。いや、そんなとこまでちょっと目がいってなかったな。すっと受け止めてしまってたな。
いやー、ちょっとまあ、もちろん、俺がもう大人になってしまったんやで。
まあ、大人になってしまったっていうか、まあ、ハンターハンターが好きすぎるんだ。
そこはかなり大きいやろな。
うん、そうやな。すべてをちゃんとこう説明するっていう。
そう。もうその漫画の世界観での理屈付けが欲しいね、俺は。
まあ、そうやんな。
ああ、
そう、ああ、まあでも確かにな。ほんまやな。
いや、まあ理屈はなかってもええんやけど、一貫してないっていう部分が問題やね。
ああ。でもその、マスタングに関しては、
うん、
指パッチンの大きさとかで変えてんじゃん。
あ、火花の出る量とかね。
そうそうそうそう。
でも、ピンポイントで眼球燃やしたりできねえんだよ。
いや、そうよ、そうよ。それはだからものすごい修行したんやって。
すごいでっかい爆発も起こせるし。
うんうん。
そこちょっと俺、な。
まあな。でも、あの錬成人みたいなのは、
うん、
あ、じゃあ錬成人っていうか、マスタングの使ってる炎の錬金術は、うん、もうなんか、奥義なんですよね、だから。
まあまあ、秘伝みたいな感じよな。
そうそうそう、そう。
ホークワイ先生の。
それに関しては、ちょっと、やっぱり普通よりすごいってい
う。ああ、まあまあまあまあ。
ありかなって思うけど、
うん、
アームストロングさんに関しては。
まあまあ、まあそういう意味で言えば、アームストロングのところもアームストロング家に伝わる秘伝なんかもしれへんけど。
あ、ほんまや。
うん。
代々伝わるって言ってるもんな。
いや、けど、じゃあ、錬丹術はどうの？あんな星のマーク書くだけで、結果、いろんな結果を呼び起こせれんねんで。
それはだって、真の国に代々伝わるもんやからさ。
そこがね、だからそこを、うん、埋める画期的なアイデアを、うん、
なるほどね。
なんかもし言える人がおんねやったら、俺聞きたいねんな。
ああ、ほんまっすね。
うん。
ちょっとじゃあなんか、まあ、鋼の錬金術師に関わらずね、
うん、
錬金術の知識でその今のタイガさんの、この、もやもやを払拭してくれるリスナーがね、
そうやね。
もしいらっしゃったらね、もうどのプラットフォームでも結構なんでコメントください。
いい、なんでもいいよ。
お願いします、うん。
どっかから調べて直接俺に LINE 送ってきてもいいし。
まあ、調べれんことはないもんね、別に。うん、まあそうか。なんかそんな、すごくそのテクニカルなところね。
そう。
うん、
ちょっとでもやっぱ引っかかったかな。なんか、うん、錬金術、なあ、まあこれやっぱ、富樫のせいなんかな。
まあ、それはでかいんちゃ
う？どうしても、錬金術の使い方、うん、もっとあるやん、みたいに思ってまうね。
ああ、そうなん？
岩パンチみたいなの多いやん。
あ、多いね。岩パンチと岩ガードね。
うん、そうそうそうそう。いや、はいはい、なんかもっと、いや、もっとできるやん。いろんな、もっとずるいこともいっぱいできるし。
そうなんですよね。だから、うん、結構この漫画、本当にその、結構戦ってるシーンとか、
うん、
まあ、体術の表現とかも、うん、まあ、すごくこう凝ってて、
うんうんうん、
いいなって思うんですけど、うん、その、錬金術の使い方に関しては割と一辺倒なんですね。
そうやね。
とりあえず戦い開幕した瞬間は、うん、両手下について、うん、壁出してガードしてみたいな、うんうん、 そうやな。
そう。そこがな、まあ、ストーリー自体な、まあ、ちょっと、まあ、踏み込んで考えなあかん部分も多いし、キャラクターも多いし、
多いね。
錬金術を凝り出したら多分、少年漫画としては多分、うんうん、やりすぎというか、凝りすぎやっていうので省いたんやろうけど、
うんうんうん。
多分、だから受けたんやろうけどな。そこごちゃごちゃしてないから。
うん、錬
金術の使い方が。
まあやっぱ本当に伝えたいことみたいなのはね、やっぱりこう、
うんうん、
まあ
そうそう、
命とかね、
うん、
人間のその、まあ戦争の歴史とか、
うん、
なんかそういう、やっぱ人間めいたことをやっぱり届けたかったでしょうしね。
うんうんうん
うん、だから三国志とかすごい好きらしいですよ。
あ、そうなんや、お前と一緒。
いやいや、もう僕はもう、ファッションもファッションよ。
ファッション三国志。
ファッション三国志である。
これはファッション三国志である。
荒川先生は絶対もっと好きやと思うな。
まあそうやろな。
うん、
荒川先生って俺でもめっちゃ気難しそうな人やと思うわ。
そうなん？
で
もこの漫画見てる限りですごいなんか優しくてあったかい人な気しますけどね。
あの、多分な、なんやろな、いやでも芯めっちゃしっかりしてて厳しいと思うで。人としては優しいと思うし、まあ、あの、師匠みたいな感じちゃう？
あ、泉先生。
うん。
ああ。
厳しいと思う。あったかい人やろうけど厳しいと思うわ。
そっか。
うん。
まあ、だから、デリカシーに対して、すごくシビアな人やからこそ、
うんうんうん、
こんなこう人の心をこう動かす心、言葉がいっぱいかけるんかもしれへんな。会ってみたいな。なんかビジュアル公開してないんですよね。
ああ、俺は見たことないな。
見たことないな。
ああ、荒木裕彦は死ぬほどあるけど。
ほぼ毎回出てきてますからね。あの人絶対好きですからね、写真撮られるの。
おもろいよな。
おもろい。プリン、ツルーンってしてますからね。
どんだけ出てくんねん、あの人。まあ、そう。まあ、そこはね、まあ、ちょっと一個思うところがあったっていうところやね。う
ん、はいはいはいはい。
うん、
まあ、そうやな、
うん、まあ、全体的にどうでした、うん、でも、ヒロキ結構好き。
いや、僕はだいぶ好きですね。
そうやな。
やっぱりこの、大いなるっぽい話、
うんうんうん、
大きい話で、まあ、その、まあなんか、多くは語られてないにしても、やっぱり錬金術とか、
うん、
まあちょっとこう、頭使うかな、みたいな、要素があったりとかして、
うんうんうん、
で、あとまあ、キャラのその、キャラクターデザインですよね。
はいはいはい、はい。
まあ、ちょっとこう、デフォルメされた感じの、
うん、
でもかといってなんか、ブリブリしすぎてない感じとか、
うん
うん、ものすごい好きですし、やっぱもう言葉がとにかくいいですよね。
うん。
うん、セリフ回しみたいなのもいいですし。
うん。
うん。でもなんかね、その、お話全体として、
うん、
まあ、一番思ったのがやっぱ主人公になり得るキャラ、
うん。
みたいなのがやっぱ何人かいるなってい
う。いや、そうやねんな。やっぱキャラクターがめっちゃ魅力的なやつ多いよな。
そうなんですよね。で、まあ、特に僕が好きなのが、やっぱり、リンと、真の国の、まあ、あの、王様になりたいって言ってる。
はいはい。
リンと、うん、マスタングなんですけど。
はいはいはい。
この二人が、まあ、結構好きなんですよ。
ああ、ああ、ああ。
で、まあ、本当にその主役になりうるというか、
うん、
まあ、多くのものを背負っていて、
うん、
まあ、大義があって、
うん、
まあ、それに対して、こう、突き進んでいくみたいな。
うんうん
のがまあ、とにかく素敵だなって思うんですけど、でもやっぱりこの作品の主人公がやっぱり江戸であってよかったなって思うところは、
うん、
やっぱりその、エドワード自身の固有の目的とか目標みたいなのが、ないんですよね。一番最初に母親を錬成したいって思って間違いを犯して以降、
うんうん、
その、生産をさせられ続けているだけなんで。
そうやな。もう、一番振り出しに戻るみたいな感じやもんな。振り出しに戻りたい。だけの旅やもんな。
そうなんですよ。で、まあ、それでいて、まあ、子供っていうのもあるし、
うん。
うん。だから、やっぱり、その、この、 作品がやっぱりこう重すぎずというか、
うん、
多くの世代に受け入れられてる理由はそこにあるんじゃないかなって思って。
まあだってリンとかマスタングが主人公やったら言うたらもうワンピースみたいなもんや。まあそうですね、二人とも一番を王になるのを目指してるわけやもんな。
そうそうそう。でもマスタングも、
うん、
マスタングもなんかこう、結構マスタング目線で描かれる話とかも、まあ、多いじゃないですか。
うんうんうん、
でその中でこう、まあ、結構そのマスタングの要素っていうか、
うん、
結構ベタやなと思うんですよね。うん、女好きで、みたいな、
うんうん
うん。で、すごく仕事ができて、で、田舎出身で野心があって、うん、戦争に参加しててとかも、うん、いろんな要素が結構その、
うん、
今まで見たことのあるような、
うんうんうん、
まあ、漫画とか映画とかからこう寄せ集めて作られたキャラクターのように見えるんですけど、
うん、まあ全部そうやな。ハガレンって全部のキャラそうよな。
まあね、
うん、
うまいパッチワークで作られてる。
そうそうそうそう、ほんまそうやと思う。
ね、でもね、にもかかわらずすごくなんかね、重力をちゃんと感じるというか、
うんうん、
なんか人間味を感じるっていうか、
うん、
何の違いなんでしょうね。
わかれん。でもなあ、なんか見たことあるキャラばっかなんやけど、ちゃんとハガレンのキャラクターになってるからな。
うん。
それがやっぱりテクニックすごいなと思うわ。
あとやっぱ27巻全部読み終わった後に、
うん、
もうすぐ1巻手に取ってしまうっていうか、
うん、
なんかね、この漫画のこの世界自体が好きみたいになっちゃうんですよね。
うんうんうんうん
うん。だからもう僕今回読んだ時はまた一巻読もうって思ったし、
うん、
前回読んだ時はもう27巻読み終わった時も夜中の3時とかやったんですけど、
うん、
そっからアマゾンプライムですぐアニメ見始めましたしね。
ああ、でもな、俺も今回アニメで最終話だけ見て、うん、なんかちょっと見たくなって、アマゾンプライムで。
はいはい、
うん。でも微妙にちょっとちゃうねんな、ニュアンスが。
フルメタルアルキミスト。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、そうなんや。
なんか微妙に、なんでここ変えたんかな、みたいなとこはちょこちょこあったわ。
そうなんや。あ、そうや、そうだ。あと、そう、もう一人好きなキャラクターが、
うん、
エンビーですね。
あー、そうなんや。あー、でもやっぱちゃうな、俺と。
うん。なんか違うやろなって思ってた。
好きな。
うん。
エンビーね。
そうなんですよ。で、エンビーが、まあ、好きっていうのは、
うん、
なんか、エンビーがかっこいい、かわいいとか、そういうことではなく、
うん、
その、エンビーの描き方が好きみたいな。
ほう。
作者の。
造形？それか、キャラクターが？
造形ですかね。
造形。ビジュアルっていうこと？
あ、ビジュアルじゃない。なんか、キャラクターの見せ方みたいなのが。特にこの23巻。
はいはいはい。
まあ、背表紙がエンビーの。
おぉ、ほうほう。
巻なんですけど。
あ、エンビーがさよならの回か、まあ。
そうなんですよ。
はいはい。
で、このエンビーのさよならのシーンの描き方が僕はもう、
結構、
この漫画で一番好きかなって。
うんうん。まあ、めっちゃ印象に残るわ、ここは。
ね。
うん。グラトニーの最後に比べたら全然印象に残るわ。
そうですか。比べんなよ。
セリムに食われて終わるだけやから。
いや、でもほんまにね、その、必要にというか、
うん、
この、まあ、深いところで繋がったホークアイとマスタングが、
うん、
もうエンビーが今まで人間を手玉に取ってきた、
うん、
まあ、あの手この手で、ね。
うん、
まあ、二人をこう、ほふろうとするわけですけど、
うんうんうん。
まあなんか、まあ、個々の能力が高いっていうのもありつつ、
うん、
やっぱりその、マスタングとホークアイのその、つながりの強さに負けたみたいなところもあったりとかして、
うんうんうんうん、
でも、結構、執拗にボコボコにするじゃないですか。
うん、
まあ、さっきも言ってたみたいに、こう、目ん玉を燃やしたりとか。
うんうん、
で、ほんまにその、まあ、ある意味でこの、世界の中で起きてる大きな事件、まあ元凶にもなってる事件を起こしてるし、
うん、
まあなんか、ほんま純粋に悪いやつやな、みたいな印象がずっとあるキャラクターなのにもかかわらず、
うん、
なんか、ボコボコにされてんのにすごくその、 愛されてる感じがして、作者に。
うんうんうん。いやー、だってめちゃくちゃ出番多いもん。
あ、まあね。
うん。
なんかすごくそのなんか、結構ね、エンビーがやられていくシーンみたいなのって他の漫画で言ったら結構胸がスカッとするシーンかなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか今まですごいこう人間をこう振り回してきたやつをやっと追い詰めてやっつけるっていうシーンやから、うんうん、でもなんかそれがね、すごく温かくて、
うん、
温かい心にちょっとなるというか。
いや、だってやっぱうまいよな、これ見せ方が。普通やったら今、ヒロキ言ったような感じ見えるのを、ほんまに、ホークアイとマスタングがボコボコにするから、
うん、
ちょっと、やりすぎちゃうって思ってまうもん
な。うん、思ってまうもん、
うん。ちょっとかわいそうに見えてしまうもんな。
そうなんですよね。うん、で、まあ、ここで、まあ、マスタングがみんなに止められてね。
うん、
やっぱりこう、自分を保つことができたっていう。
うん。
うん、っていう感じのね、
うん、
ところとかが結構僕は好きだったなっていう感じなんですけど。
ああ。
うん。
まあでも、リンは俺も好きやで。
ああね。
まあていうか、リンとグリードが好き。
ああ、グリードね。
うん。
はいはい。強欲のグリードね。
そうそうそう。
かっこいいよな、グリードはな。
でもな、グリードの、まあ、最後、死ぬところあるやんか。リンの中から親父に引っ張り出されて。
はいはいはい。
で、親父の体を墨くずにして。
はいはいはいはい。
ボロボロの墨くずにしてっていうところで、なんか、噛まれて、ガチッとなんか親父さんにこう噛まれて消滅するみたいな。うん、
はいはいはい。
で、あっこって、なんかまあ、最後、ちょっと臭いね、グリード。うん、なんか、さらば、なんか、心の友よ、みたいに言って死ぬ。
そうね。
うん。でも、まあ、でも漫画やったらそんな大きいコマじゃないし、まあ、最後ぐらいそんなセリフ言わしたろか、みたいな気分で読めるんやけど、
うん。
なんか、アニメ、結構そこ引っ張って演出してて。
そうなんや。
長めに。
うん、うん。
いや、それはちょっと、グリード恥ずかしめすぎやろって思ったわ。そんなに引っ張られたらグリード恥ずいと思ってるはずやわ。
確かにな。
うん。あっこはちょっともうな、パッとさらっとやってあげんと。
そうやな。
うん。そういうキャラちゃうから。
アニメの作り手のグリードに対する思いが出すぎてしまったってことですね。
うん。
うん。
死ぬ前につい、本音出ちゃったっていう部分やと思うね、うん、グリードのさらば。
ポロッと、ね。
そう、ポロッと。ほんまはそのはずやから、
うん。
あっこ引き伸ばしてあげたらかわいそうなんよな。
まあ、そうやな。
うん。
まあ、かわいそうというか。まあ、違いますよね。
そう、違う。
うん、違う。